1番坂村哲也です。議長の許可を得ましたので通告に従いまして一般質問させていただきます。私は立地適正化計画による未来に向けたまちづくりについて質問させていただきます。少子高齢化による人口減少社会到来に伴う将来への不安に対し、市民が安心して暮らせる新たなまちづくりを進めていかなければなりません。本市が掲げる立地適正化計画はその一環であり、特に高齢者や交通弱者への配慮が考えられるものです。また計画推進にあたり、地域活性化等の住民満足度向上につながるまちづくりも同時に考えなければなりません。誰もが安心して暮らせ、かつ活気にあふれ魅力的なまちづくりを進めることは、市民、特に若者にとっても夢のある将来に希望の持てる政策になると思います。それらを踏まえ以下の質問をさせていただきます。1番目、立地適正化計画はコンパクトシティプラスネットワークの考えで、市町村が都市全体の観点から作成する移住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープランだと思います。本市の場合、おおむね20年後を見越しての計画で、策定状況を市民へ公表されております。しかしながら、どのように進めていくのかまだ明確になっていないように思われます。そこで改めて質問いたします。都市計画と公共交通の一体化が必要である本計画をどのように進めていくのか、また市民にとってそれらが将来に希望の持てるまちづくりであるのか、市長の描くビジョンを伺います。2番目、地域活性化について。特に小金井駅と石橋駅周辺の活気がなく、活性化が必要であります。小金井駅は JR のターミナル駅でもあり、首都圏でも知名度が高いため、その周辺の開発を進め、人口誘致できないでしょうか。また石橋駅はその周辺の活性化はもちろんですが、旧石橋総合病院と旧石橋庁舎跡地をどのように利活用するのか、市長の考えを伺います。3番目、本計画を実現するには、公共施設の再配置や公的不動産を活用した民間機能の誘導を進めるため、官民の連携が必要です。官民連携によるまちづくりを推進していくのか、そしてどのように連携していくのか伺います。以上、ご答弁をお願い申し上げます。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
坂村議員のご質問にお答えいたします。立地適正化計画による未来に向けたまちづくりについてでありますが、我が国は日本全体で進行している人口減少社会への対応策として、地方部においては人口密度を維持してコンパクトシティ化への促進を図ることが求められております。本市の人口は現在ほぼ横ばいで推移しておりますが、今後東京圏等からの移住定住人口を増加させない限り、高齢化等の進行に伴い減少していくことが見込まれます。また JR 小金井駅、石橋駅周辺などの従来の市街地では、空き地、空き家等の低未利用地がランダムに発生する都市のスポンジ化が進行し、地域の魅力や活力が損なわれつつあります。 まちづくりを進めるにあたっては、高齢者や子育て世代をはじめ、誰もが安心できる健康で快適な生活環境を実現することが大きな課題となっております。これらの課題に対応するには、病院、診療所などの医療施設、デイサービス、児童館などの社会福祉施設、スーパーなどの商業施設、公民館などの教育文化施設などの都市機能を鉄道駅を中心とした市街地に集約し、高齢者をはじめとする交通弱者が公共交通により容易に移動できるようなまちづくりを進めていくことが重要であると考えております。これらを実現するため、本市では20年後の本市のあるべき姿を展望し、JR 宇都宮線の石橋駅、自治台駅、小金井駅の3駅周辺に都市機能や居住地の集約による活性化を図るための立地適正化計画の策定に取り組んでいるところであります。以上のことを踏まえまして、ご質問の1点目、本計画をどのように進めていくのか、また市民にとって将来希望の持てるまちづくりであるのかというご質問にお答えをいたします。立地適正化計画では、3駅周辺を拠点区域と定めて、区域内に居住を誘導して人口密度を維持するエリアである居住誘導区域を設定し、生活サービスや地域コミュニティが継続されるよう取り組みを行います。また、居住誘導区域の中に病院、商業施設、福祉施設、教育、文化施設などの施設を誘導するエリアとして、都市機能誘導区域を設定し、各施設を集約することにより、暮らしに必要なサービスや居住環境の確保を図るものです。また、3つの市街地が連携するネットワーク型コンパクトシティを形成するためには、高齢者など、交通手段を持たない市民が市街地域内やそれぞれの市街地間の移動が可能となるよう公共交通の充実を図る必要があると考えております。この公共交通の充実につきましては、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、今後立地適正化計画と合わせて地域公共交通網形成計画を策定することとなっております。この計画においては、現在実施しておりますデマンドバスの見直しや、市街化区域内の公共交通の在り方についても検討するもので、3つの市街地を連携するネットワーク型コンパクトシティの形成を目指し、都市機能を維持し、安心して暮らせるまちづくりの実現を目指すものであります。従いまして、今後、地域公共交通会議において、平成32年度末までに、地域公共交通総合連携計画に代わる地域公共交通網形成計画の策定を進めてまいりたいと考えております。ご質問の2点目、小金井駅周辺の開発を進め、人口誘致できないか、また石橋駅周辺の旧石橋病院跡地等の利活用についてでありますが、議員ご指摘のとおり、小金駅周辺の活性化や石橋駅周辺の公共用地の跡地利用を進めること、これは本市のまちづくりにとって大変重要な取り組みの一つとなっております。本市は昨年度、人口減少社会へ対応した持続可能な都市経営を目指し、本市独自のまちづくりの方向性を検討した下野 都市再構築プランを策定いたしました。このプランは JR 3駅周辺の状況を各種データに基づき分析をし、首都圏在住者へのウェブアンケートや民間開発業者へのヒアリングを実施し、それらの結果を踏まえ将来の都市づくりの先導的なプランとして策定したものであります。私が思い描くまちづくりについてはこのプランをもとにお答えをさせていただきます。小金井駅につきましては2016年の1日あたりの駅利用者数は4,027人、平日東京方面への電車本数は109本、そのうち44本が始発となっております。乗車時間につきましても快速を利用すれば新宿駅まで77分、東京駅まで80分となっており、大宮駅につきましては44分で行くことが可能で、乗り換えなしで東京まで通勤できる極めて恵まれた交通環境にあります。またウェブアンケートでは東京を中心とした首都圏在住者1000人中155人、約 16% の方が小金井駅周辺への居住に興味を示していただきました。このように小金井駅には県内の各駅を凌駕するポテンシャルが十分にあると考えられますので、これらを生かした市街地整備事業等を検討するとともに、低未利用地の活用や若年層向け居住の促進などが重要な課題となっております。しかし具体的に事業化を目指す際には地権者の意思が優先されるものとなりますので、まちづくりの機運や民間需要などさまざまな動向を的確に捉えながら慎重に取り組んでいく必要があると考えます。次に石橋駅周辺でありますが、石橋総合病院の移転による新たなまちづくりのこのタイミングを逃さず、老朽化した公共施設の集積や駅周辺商業の活性化を目指すことが重要であると捉えております。旧石橋病院跡地につきましては、老朽化した石橋公民館とすでに移転している石橋児童館を集約し、新たな複合施設として整備することを基本方針としております。旧石橋庁舎につきましては駅から500メートル圏内にあり、幹線道路に接道しているため、駅周辺の周遊性やにぎわい創出に極めて重要な場所となっているため、市民が自主的にイベントを開催できる自由度の高い多目的広場として整備することを基本方針としております。今後のスケジュールにつきましては、今年度地元自治会長の方々をはじめ各関係者の皆様で組織する市民懇談会を開催させていただき、具体的な整備に関する基本計画を検討して事業化に進めていきたいと考えております。また市民の皆様にもご理解いただけるよう、市民懇談会の状況を広報誌やホームページなどでお知らせをしてまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、官民連携によるまちづくりを推進していくのかとのご質問であります。立地適正化計画により実効性のあるものとするために、計画の中で誘導施策を示し、各種事業を展開してまいりたいと考えております。今後推進する事業は、市が整備する公共施設だけでなく、病院、商業施設、福祉施設等の民間施設の誘導も含まれていることから、民間との情報交換を密にし、民間活力の有効利用を図るとともに、 立地適正化計画に基づく国の補助や支援等を受けることができるよう情報発信に努めるなどの体制を構築してまいります。また今年度から栃木県町中元気会議で進めるリノベーションまちづくりプロジェクトに参加し、空き家等の有給不動産や公共空間を再生いわゆるリノベーションすることにより中心市街地の活性化を図る研究に取り組んでいるところであります。現在は市職員が主体となりプロジェクト達成に向けた方策の検討を行っているところでありますが、将来的には官民共同による取り組みができるよう目指してまいりたいと考えております。このように今後のまちづくりは行政で行うだけではなく民間のノウハウや資金を活用しながら進めていくことが重要であると考えております。今後とも本市が掲げる市民の共同、市民との共同のまちづくりの意義を踏まえ官民連携による魅力あるまちづくりの実現に向けて取り組んでまいります。
坂本哲也君、
はい、市長ご答弁ありがとうございました。繰り返しになりますが立地適正化計画およそ20年後を見越したものということで策定中の計画そのような中でもお話をしていただけてよかったと思います。またご答弁いただいた内容が下野市が抱えるいろいろな将来の問題をや課題をしっかりと見つめていただいてそして本計画をツールとして政策課題をしっかり解決しようとしていることがよく分かりました。ありがとうございました。ただそのような中でも、ですが再質問をいくつかさせていただければと思います。まずその立地適正化計画につきまして下野市の策定するその計画の特徴他の市町村との違いもし分かりましたら、教えてください。よろしくお願いいたします。
建設水道部長。
はい、立地適正化計画ではですね、基本的には居住誘導区域とか都市機能誘導区域、まあ、こういったものを設定してですね、まちづくりを、まあ、進めるということになっております。でそれぞれですね、その市町のですね、特性を生かした特性を生かしてですね、まあ、策定することとなっておりますが、まあ、本市におきましては、JR 3駅を中心に、まあ、コンパクトな市ということで、県内でも一番面積の小さい市になっております。そんな関係でですね、市街化区域全体がですね、少ないと、面積が少ないということもありまして、居住誘導区域とかですね、都市誘導区域の割合がですね、他に比べて高くなっております。国の方で示す割合はだいたい 25% なんですけども本市においては約 45% というふうな形になっております。その他ですね本来ですと本来ですとというか本市では鉄道駅を拠点とした3つのエリアになっているんですけれども現在工事を進めてますニラ川地区についてはですね、まあ、法定の居住誘導ということではございませんけれども、まあ、仮称でありますが、郊外型居住地域ということで、若者のですね、居住を促すということで、そういった計画もですね、盛り込んでいるということがですね、本市の特徴になるのかなというふうに考えております。
坂村哲也君。
どうもありがとうございました。もう一つお聞かせいただきたいんですけれども、本計画正式に策定されましたら、どのように市民の皆さんに周知をしていくのか教えてください。よろしくお願いいたします。
建設水道部長。
はい、市民への、まあ、周知ということでございますが、まず市民の方への、まあ、説明会ということで、今年の1月にですね、 石橋市、あと小金井自治体と、3地区でですね、説明会を開催しております。合わせてですね、今までに2回開催しているところでございます。また今後の予定につきましては12月に開催を予定しております。でその他ですね、市民の意見を聞く場ということで、パブリックコメントですね、これを来年の1月に予定しております。これにつきましては都市機能誘導区域の設定については申し訳ございません。都市機能の誘導区域については昨年の29年の1月に実施しまして、その後の計画について来年の1月にパブリックコメントを予定しております。計画書の公表につきましては市の広報とですね、あとホームページの方で市民にお知らせするわけですが、その他県あと国のですね、ホームページもにもその市のですね、取り組み状況、現在ではまだ県の方にしか載っておりませんが、そういったもので他の事業者の方にもですね、市の取り組みが理解できるようにということで予定しております。以上でございます。
坂村哲也君、
ありがとうございました。市民にとってもとても将来に関わる重要なことになりますので、ぜひ周知のほどよろしくお願い申し上げます。もう一つ質問をお願いいたします。旧石橋庁舎、旧石橋総合病院跡地の利活用につきまして再度お伺いいたします。計画の詳細お伺いできましたことは良かったんですけれども、その計画を策定するにあたりまして、市長から市民の皆さんのこれから意見をしっかり聞いていくということで、とても安心できました。ただちょっと確認したいのですが、もちろん市民の声を反映させるということですけれども、実際に特に旧石橋庁舎跡地でしょうか、市民の意見を反映させて、それで一緒にその施設を作っていく上では、その市民行政だけではなくて市民の団体とか市民がその作っていくことに推進していくことに参加していくということはお考えてということでよろしいでしょうか。お答えをお願い申し上げます。
広瀬市長。
先ほどもお答えした形になるかと思いますけれども、市民懇談会を開催させていただいて、自治会長また周辺の皆様のご意見をいただきながら新しいものを作らせていただきたいというふうに考えています。先ほども言ったように今公共主導型でっていうよりは、やはり共に意見を言いながら、そしてこういったものということで作っていく、こういったコンセンサスプロセスを踏むことが非常に大事だと思っています。その中においてある意味今まで行政の中心であった、旧庁においては中心であった庁舎ということになります。やはりその中でも非常にいろんな思いが錯綜するところでもありますし、またある意味先ほど申し上げましたが駅から500メートルという近いところにありますから、そういったものを十分活用するようにできるようなものとして整備をしていきたいというふうに思っております。
坂村哲也君、
ありがとうございました。お答えを伺いましてとても安心しました。ありがとうございます。で私も思いますが、これからのまちづくりにつきましては限られた財源の中で最大限の成果を出さなければならないと思います。繰り返しになりますが、そのためには行政の力だけではなくて、ぜひとも民間との連携も大切にしていただければと思います。市民の共感を得られなければ本計画の実施は難しく思いますので、また意見を聞くだけではなく、先ほど申し上げましたが市民と行政が協力して将来に夢や希望が持てるということをともに遂行していただければと思います。質問は以上になるんですが、ちょっと最後になりますが、ちょっと市長にお願いがあるんですが、立地的成果計画に限らず下野市の未来に向けてどのようなまちづくりを市長お考え行っていくべきか、お考えをお聞かせ願いますでしょうか。お願いいたします。
広瀬市長。
この立地的成果計画等を踏まえた上でのまちづくり、未来づくりとのご質問だと思います。下野市は今、立地的成果計画という部分でいきますと、駅、3つの駅を中心としたという非常に小さな感覚にとらわれるところもありますが、本市自体が 74.59 平方キロメートル、非常にコンパクトな市です。この小さな市が現道の4号線、新4号線、そして JR、特に JR は3駅がある、この非常に有利な交通形態の中に存在しているということ、そして、先ほどから申し上げているように、立地適正化計画によって、居住誘導、また福祉施設誘導、さまざまな誘導施設をコンパクトの中に配置をすることによって、将来において、高齢化した場合でもできる限り公共交通を使いながらそこに行けば何とか用が足りるという基地を作って、なおかつ3つを総合するとそれ自体でコンパクトな町に形成されると、そうすることによって今度は若い人たちは韮川の土地区画整理で創設されたような広々とした自然に恵まれたところに住んで子どもたちをのびのびと生活させたいっていうふうに考える方もいらっしゃるだろうし、また病院の近くでお世話になりながらでもやはり学校もそばで、さまざまな考え方を持つ方々の要望に応えられるようなそういった市を作ることがコンパクトがゆえに可能だと思っています。ですから手を伸ばせばそこに要は欲しいものというよりは頼りになるものがすぐそこに我々の住んでいる中にはあるんだ、そしてそれを充実することによってまた多くの人々がここに集まってくれる、でそういった市を作っていきたい、それが共に市民の皆様と一緒に作ることによって幸せを実感することができる、そういうふうな町になる、そういうふうに確信をして進めていきたいというふうに考えておりますので、今後とものご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。
坂村哲也君。
はい、ありがとうございました。市長からのこれからのまちづくりお伺いできたこととても良かったと思います。しかしながら市長の、その思いをもっとできましたら市民に共有していただきまして、お言葉だけではなくて実際に実行していかなければなりませんので、私は一議員として、そしてまたこれから子育ても控えている身としまして、しっかりとこの一般質問を機に、これで終わりではなくてこの一般質問を機にこれからの下野市のまちづくりをしっかりと見守らせていただきまして、できることなら私もできることは協力させていただきましてたら幸いと思います。これで最後になりますけれども、良いまちづくりを実行していくために市長におかれましてはお忙しみとは思いますけれども、どうか体を壊さないように健康には十分注意していただきまして、どうかご指名を果たしていただくことをお願いしまして、私の一般質問を終わりにさせていただきます。以上です。ありがとうございました。